ちょっと他人の区別は全くないような状況。自分と物の区別つかないの。で、お父さんと湯飲み茶碗の区別つかないのね。これね、習慣的身体って言って、実は人間の全ての基本の体のあり方なのね。例えば無意識のうちに習慣的に職人さんっていうのは、手際よくね、犬小屋作っちゃうでしょ。あれ頭で考えないからね、犬小屋作れるし、自転車に乗るときだってね、理屈で考えないと乗れるのね。理屈で考えたら本当にもう、大変なことになっちゃう。ちょっと右に斜めになってきたから、左の後ろずらさなきゃいけないっていうふうに、館長から連絡があってね、命令によって、左にお尻を旋回せよ、みたいに言われてね、理屈でまあ体動かしてるわけじゃないね。無意識のうちにやってることってあるわけ。例えば話しながらタバコを吸ったりコーヒーを飲んだりするときも、コーヒーのを飲むっていうのは理屈で考えてないの、頭で。無意識のうちにコーヒーの、ちょっと耳っていうの？柄の部分を持って、そして口元に無意識のうちに運んでいくの。計算してないのね。つまり、頭で考える以前に習慣として蓄積された体の動きをこう習慣的身体、もしくは全認証的自我っていうようなレベルがあるんだと。その上に初めて原生的身体って言って意識的な自分がいるのね。もしくは認証的自我だって。自分はいるんだとか、自分のことを考えちゃうね。眉毛が薄いから、ちょっとちょぼろってなことに痛くって外に出ようとかね。意識的になる瞬間っていうのは、目の前にあるものが、道具が壊れちゃったりするときね。壊れたりする。あと、車、無意識の自分停車が、車壊れたときに意識的になるね。なんでいつもなら動くのにというのに、習慣的に蓄積された習慣によって操作してたにもかかわらず、突然車がこう、止まってしまったとか。自転車の車輪が飛んでいってしまったとか、カツラが飛んじゃったとか、そういう不測の事態の時に、原生的身体である人間の頭とかが働いて、およよとなるわけね。考えちゃうのね。ということで、この習慣的身体、全認証的自我のまさに関係主義でね、自分の外のものとの関わりの中で存在しているということを言ってる。皮一枚剥がした向こうが自分の外で、皮一枚内側ね、が自分である。自分と世界、主観と客観をはっきりと分けてないの。はっきりと。なんかぼやぼやし、もわもわしてるの、モザイクみたいなね。これが世界の中の人間、世界の中の自分ということで、世界内存在だっていう言い方をするね。ということで今日は、世界内存在、環境内存在っていうね、意識及び明瞭ポンティの関係主義と、そしてあとはもう一つは、建築においても、換気についてお話しました。